都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
やり方忘れてんのか、毎回。いや、もう
あのみんな知ってると思って
あ、そうっすか
売れちゃって、
だいぶもうね、手抜いてやる始める感じですか。
売れちゃって、
じゃあ、はい、ちょっとですね、僕のですね、あの知り合いがちょっと海外にいるんですよ。
はいはい。
で、この間結構子だくさんの家で子供が新しい子が生まれるってことで、
あ、また、あ、いいですね。
で、それが13人目なんですよ。で、
13？
はい、リーズさんっていう人なんですけど。
すごいね。
そう、でもね、日本だったらね、ビッグダディと並べるぐらいすごい人気出そうなんですけども、もうすごい難産だったんですよ。
あ、13人目が、
そう、で、まあめちゃくちゃ苦しい出産だったらしいんですけども、で、まあなんかそのあまりに苦しすぎて、もうこんなに苦しませる子ならもう悪魔が生まれてくればいいっていうふうに冗談で言ってたぐらいすごかったんですよ。で、まあようやく生まれたんですよね、13番目の子が。で、まあ生まれたっていうことで、普通なら育てるじゃないですか。
そりゃそうですよ、
他の子と一緒に、ね、なんですけど、なぜかちょっと岸本引き取ってくれと。
なんでやねん。
言うんですよ。
そんな簡単に無理でしょ。
で、僕も言ったんですよ。
うん、
ちょっとその子育てとかやったことないんで、
そこじゃねえよ。
いきなりは難しいと思います。
そこじゃないよ。自分の子だから自分で育てなさいって言わないと。
ああ、いや、まあそこはあんまり気にならなかったんですけど。
なんで？
で、ただその子、なんで僕にっていうところで聞いたら、
確かに。
ちょっと母親のね、腕の中で突如怪物に変身して、そのまま天井突き破って飛び去ったんですってなんでもうちょっと手に負えないってことで、岸本を引き取ってくれという話になったんですよ。
でもそれ逃げちゃったら無理じゃない、引き取るも何も。
それがね、ちょうどニュージャージーにいてですね、見つけて、で、送ってくれたんですよ。ジャージーデビルっていう子なんですけども
すごい名前つけてたな。
そうそう。でも人じゃなくて悪魔だったんですけども、もう僕もじゃあちょっと育てようと思って頑張って、今ね、いろいろ調べてるんですけど、
ちょっと待ってよ。
何ですか。
すっごい有名なユーマじゃない
いやいやすごい有名なんすか？ジャージーデビル。
すごい有名な
ユーマじゃない？あります。
いやいや、ユーマ本とかあったら、多分最初の方のページに載るぐらい有名なユーマじゃない？
そうでしょうね。
ジャージーデビル。
下手したらユーマ知らなくて名前は聞いたことあるぐらいの、
ね。そうそうそう、あるぐらいの。超有名じゃん。
ああ。
ユーマですよ、それ。
ユーマなんだ、これ。
うん。
あ、じゃあちょっと手に負えないから、
うん、
返しますわ。ニュージャージーの方にね。なんで、まあ、僕はちょっと、話聞いてるだけだったらちょっと子供と思って引き取ってちゃったんですけど、
また戻ってくるかもしれないけどね、
気をつけた方がいいですよ、
はい、
13番目の子はニュージャージーにね、いて、ジャージーデビルって呼ばれてるかもしれない、
いらない心配だと思いますけどね、13人っていうのは。
皆さんも気をつけていただければと思います。
はい、了解です。ではいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話した話をする企画なんですけれども、
はい、
最近ねよく話すんです。
はい、
吉田裕樹さんとか田中さんとかと話してると、オカルト来てるなって。
はあ、どういうことでしょう。
その人気が来てる来てるとは言われているけれども、肌感覚で感じるよねっていう風に話してるんです。
オカルトブームが来てると
。そうそうそう、というのも YouTube とかで都市伝説とか怪談とかいろいろありますけど、視聴数、総視聴数っていうのも実は年々上がってるんですよ。
そうだろうね。
まあチャンネル数が多くなってるっていうのはあるんですけど、どんどんどんどん上がってるんです。
うん、
うん、そういうのもやっぱあると数でもわかるし、
うん、
で自分たちもイベントがたくさん増えるとか、うん、番組に出演とかっての増えたりとかしているし、
はいはいはい、
なんか求められてるなっていうのがわかるよねって話をしてたんですよ、
うん、
まあ映画もしっかりですよね、
まあまあ単純に仕事量が増えてる
ってことだろうね、そうそうそう、映画もすごいですし、でその中でね、
うん、
僕があこれは普通に僕らの流行としてオカルトっていうのがメインカルチャーになりつつあるなっていうのもあるんだけれども、
うん、
オカルト側カルチャーではなくてオカルト側の追い風もちょっとあるなと思ったの。
どういうこと？
というのも、
うん、
この話知ってますよね。割れた殺生石。
ああ、はいはい。
割れた殺生石、
うん、
このね石自体がそもそも歴史があるものなのに、
うんうん、
このオカルトがドンと流行ってる今割れるって、
まあ、
えってやっぱりちょっと思っちゃうんですよね、
うんうんうん、
そのと今回はこの話をしようかなと、
はいはい、
オカルト側からちょっと寄ってきてるぞというこの流行に対して合わせてきてくれてるんじゃないかっていう
乗ろうとしてきて
る、そうオカルトが我がオカルトのブームに乗ろうとしてるぞという話をちょっとしようかなと思ってるんです。
ま
あ、
ま
あ
ちょっと聞いてみましょうか、まずは。
殺生石、
うん。
そもそもですね、九尾の狐を封じているものなんです。
う
ん、
はい。
この九尾の狐というのは人間を騙したり、多くの人々の命を奪っている。
うん、
なので、これは危ないぞということで、陰陽師によって退治されるんですよ。
うん、
しかしながら、この九尾の狐というのは生命力が大変強いので、退治するとはいえ、命を奪うんではなく、
うん、
石に姿を変えるんですよ、これが、
うんうん。
だから、石の姿になって今も生きながらえているという考え方なのかな。
まだ封印というか、うん、そのね、形は
もう
ないけど、
うん、石の形になる。
まあ、まあ一応存在はしてるっていう感じなんだよね。
それが殺生石というものなんですね、うん、簡単に説明すると、うんうん、で石の姿に変わっても毒を放つことで、
うん、
近づく人や獣までも殺し続けたと言われているんですよ、
うん、
これ栃木県にあるんですけどね、
名前の通り、
そうそうそう、うんうん、そんな殺生石が今年の3月に割れたということで話題になっているんですよ。
これはもう地上波的なニュースでも扱われましたね、
うん、やってますね、うん、まあ見たことはあると思うんです。千代さんちょっと見てください、
はいはい、
うん、こういう風にパッカリ2つに割れてるわけです ね、
うん
うん、
これね人工的にやってないっていう話だよね。
そうそうそ う, そう、うん、人工的に割れたことはないんだけれども、だからこれで九尾の狐がこの石からポーンと飛び出して復活したんじゃないかと、怖いねーっていう話をしてるんですよ、
はいはいはい、
簡単に話すんですけどね、
うん
うん、でちょっと僕がお話したいのが、
うん、
そんなことないよって言いたい。
どういうこと？
九尾の狐が復活したから石が割れたんではないよって言いたい、
うんうん、
ちょっとあんまりニュースになってないんですけど、
うん、
僕がテレビで見ていると、
うん、
この殺生石というものがどうして割れちゃったか2つに、
うん、
っていうのを調べようっていう番組があったんですよ。
番組があった？
そう。でちゃんと地質調査とか、
うんうん、
石とか岩とかすぐ詳しいですね、博士の人が、
うんうんうん、
まあ、教授が来てスーッと来てで見るんですよ、
うん、
そしたら「あ、分かりました」って言って、うん、ほんまものの数分ぐらいで
「そんなすぐ分か
る？うん、割れた理由分かりました」って言って、うん「どこを見たんですか？」って言ったら「あ、断面図です」
って言うんですよ。まあまあそうだろうな、
えっ？って割れた断面図を見ただけで分かるんだ、
うんうん、
でもう芸能人の人とかも割れた断面図で分かるんですね、ああもう簡単ですねって、うん、あるあるなんでこれはって言うんですよ、
うんうん、
えどういうことですかって言ったら、この石っていうのは例えばですけどひび割れてて、
うん、
少しでもひびがあったらそこに雨がねポツポツポツポツっと降ると、
うんうん
うん、中にスーッと浸透していくんですよ、
うんうんうん、
雨漏りでね、
はいはい、
水がスーッと雨漏りみたいにスーッと浸透していって、それが冬になると凍るんですよ、
うんうん、
そしたら体積が増える、
うんうんうん、
すると少しずつですけどグッグッグッと中で大きくなっていくから、
うんうん、
なんか押し分けてるんですね、水が氷になって、うんうんうんうん、でその断面図っていうのが水が氷になって体積が増えたからバッと割れちゃったと、
うん、
これがもう年代で言うともうどれぐらいからか分かんないけれどもひびがあってっていう、
その
ひび
から
だから割れる前の殺生石を見てみると、うん、確かにひびがあるんです、
うんうんうん、
そのひびから水が入っていって氷になって体積を得て割れたっていう、これが事実らしいです。
まあ、だから言われりゃそうなんだろうなって思える。
九尾の狐がどうこうとかでなく、
うん、
この雨でもって 凍って割れたんだよっていうのをちょっと知っておいてほしいなという、うん、ただそうだとしてもこのオカルトがすごいブームになってる今割れたっていうのは面白いし、
まあね、変な話、うん、ほらナルトとかで、
うん、
キュービの狐って
そうです、ね、
もう有名になってるじゃん漫画で、
うん、
でそれが出てなかったらもう知られてない可能性もあるよ、
ね、
キュービの狐なんて言葉自体が。
確かにそうかも。
でしかも呪術廻戦がヒットしてて、うんうん、そういうものに興味がある人が多い中で、
うん、
やったから結構話題になったんじゃないって感じだよね。
で今ですからね、接触席が割れたという、だからこのタイミング的にもバッチリなんですね、
うん、
でこれが僕が言うそのオカルト側から寄ってきてんじゃんっていう
、まあ、
この今割れるっていう、
まあそうね、
そう
今割れるっていう、これ1個のことで捉えるとそうかもしれない、うん、
これがナルト前とか、
うん、
それこそもこのオカルト全然流行ってない時に言われてたら、
うん、
ほんまにもう一面とかちっちゃーく終わりますよ。
下手したらそんなニュースにならない可能性もあるぐらいだよね。
番組も取り上げないそんなのは、うんうん、今だからこそというね。
確かにそれはあるかも。
そうですよね、うん、だからちょっと今オカルトが寄ってきてんじゃんっていうので説明で、あのご紹介させていただきました、
はい、
でこれなんか行きやすい場所なんで、その聖書籍、
うん、
見られるらしいんで。
あれ今ってどうなってんだっけ、なんか直そうとしてたよね。
あ、石をですか、
うん、
あ、それ知らなかった。一つにするんですか、
なんかで、なんか紐みたいのってくくりつけてなかったっけ。
あれはね、普通にご神木とかのしめ縄みたいなのがぐっとくくってあるんですけど、
うんうん、
言ってあるんですけど、くっつけるのを初めて聞きました。
そうなんですね。あれくっつけるとかなかったっけ。
そ、あ、でもくっつけるかも、あんな大事なものやったら、
うんうん、ちょっと俺もうろ覚えだよ、
はいはいはいはい、
だけど合ってるか分かんないけど、
うん、でも盛り上がりそうですね、またくっつけたらね、
うん
うん、っていう話がありまして、それ以外にも実は今ブームになっているのが、
うん、
ニュースになっている、まあ、いろんなニュースが取り上げてるのが、うん、岡山のニュースなんですよ。
ええ
？えって
何もないんじゃないの。
ねえじゃないよいや俺が生まれた場所何言うてんねん。岡山なんです、実は今。オカルトがちょっと熱いのが。
うん、
というのも、人魚のミイラ、
あ、
きちんと調べましょうって言って、岡山の研究チームが調べていて、
うんうん、
中間報告が行われているんですよ、
うんうん。
岡山県のあるお寺で保存されている人魚のミイラ。
うん、
これですね、倉敷市の大学を中心とした研究チームが、科学的に分析して、4月、
うん、
中間報告をまとめているんですね、
うん、
で2022年2月倉敷芸術科学大学でスタートした人魚のミイラの研究、
うん、
まあね、人魚のミイラと聞くと、
うん、
やっぱりあの見せ物小屋とかで見せ物で出されていたもの、
うん、
それがまあそのお寺とか神社とかのケアでやってたんですね、
うん、
あれがね、
はいはい、
だからそのまま神社とかか、
うん、
お寺とかが、持ち物として持つっていうのが結構ね、
うん、
あったりするんですけれども、
手のやつとかね、
うん、そうそうそうそう、そうですね、
うん、
あったりとかね、あ、東京でいうとね、
うん、
なんかあったりするんです。だから実は作り物なんですよ、ほぼほぼ。
なんかのね、動物と動物つなぎ合わせるとかね、うん、あったりするもんね。
人魚でいうとお猿さんとお魚ですね、
うん、魚
かな、
うん、
これをくっつけて人魚のミイラだなんて言ったりだとか、
うん、
あと手がたくさんあるものでいうといろんな動物の手をくっつけて無理やりとかってあったりするんですけど、うん、この人魚のミイラをじゃあ調べましょうって言うんですよ、
うん、
まあ写真見たことあると思うけどこれね、う
ん、まあね、
うん、
もろなんか、
うん、
動物っぽいけど、
そう、でも、うん、猿っぽいぽいよね。
まあ、俺は正直猿にしか見えなかった、
ね、
最初見た時、
うん、そうそう、でみんなが思うような、例えばだけれどもあのマーメイドみたいなものではなくて、うん、実際その人魚っていうのって、
うん、
綺麗な形になってるのってもう最近の話で、この数十年の話で、もともと恐れられていて、
うん、
すごいきちんすよあいつら見た目、
なんか歯がすごい攻撃的な歯のイメージだもんね。
そうそうそうそう、まあその絵画とかでもね、なんですか、船乗りをちょっと襲ったりとか騙したりとかするっていう、ああいうなんか人魚とかではなく、うん、本当にもうね、あのドラゴンクエストでいうマーマンっていうの
を、
うん、あいつらみたいな感じよね。
悪意がある
上半身って感じね。鱗だらけのやつで、うんうん、上半身が女性とかじゃなくて、もうただの化け物、ただの化け物みたいなね、うんうん、そのイメージで持ってほしいんですけど、ミイラ、まあ、調べていただくと分かるんですけどね、
うん、
まあ、そのミイラを研究しようと。
まあ、研究って言ってもね、何するんだろうって感じだ
よね。それも猿って分かるだけじゃんって思っちゃうんですけど、うんうん、体長が約30センチなんですね、このミイラが。
可愛いじゃん。
うん。で、うん、指にはさっき見ていただいたように爪がついてるんです。
うん。
で、体には鱗も確認できる。
うん。
まあ、不思議な生き物だったんだなと。うん、それを調べましょうということで、生物学が専門の加藤教授を中心に、科学的分析を進めて、
うん、
4月、中間報告をまとめました。
うん。
さあ、どういう報告が出てきたと思います？例えば、まあ、一つは、お猿さんだったらやっぱりとか、
うん、
あともう一つは、ま、あの、生き物そもそもではなく、
うん、
作り物でできてますわ、これ。生き物じゃないでさってのもあると思うんですけど。
生物じゃなくね。
そう。
ゼロベース
で。ゼロベースでも作り物全部、ね、うん、なんかあの、練り物とか、ね、はい、作ってるっていうのもあったりするんですけど、チョンさんはどう思います？さっきのミラーを見て、これは何やと思います？うん、やっぱお猿さん。
いや、だからその、中間報告ってのが気になるよね。すぐ結論出ていいんじゃねえかと思うんだけど。うん、
いいですね。
中間報告ってことは、片方が分かったとかなのかなと思う。
あ、はいはい。あの、上半身。
下半身の。うん。
うん。
上半身は、人間の DNA を持ってるとか。
怖っ。あれ？信じてた。意外と。ですね、ちょっと、うん、あの、説明します。
はい。
この加藤教授曰く、
うん、
外見はこれ猿ですね、と。見た目。
まあそう
ですね。それは、まあ、僕らも思いますよね、
うん。
で、霊長類の仲間のような外見を していますけれども、
うん、
詳しく見てみますと、
うん、
カーブした歯がありますと。
うん、
尖った歯なんですね。
はいはいはい、
うん、で、X 線 CT スキャンによる歯の画像を見てみると、
うん、
内側に向いた尖った歯が、
うん、
この見える部分だけじゃなく、
うん、
奥までびっしり生えてるんですよ。
へー。
そう。これって、
うん、
おかしなことなんですよね、
うん、
だって見えてるとこだけでいいんだから、作り物だったら、
うんうん、
でも奥まで生えてるってことはやっぱりその、粘土とかそういうものではなく、
うん、
生き物を使って作った可能性があると、
うん、
それからそもそも人魚がいたかもしれないっていう可能性ですね、
うん、まあ、そういう生物かもしれないってことだよね、
う
ん、
そう、う
ん、
で今分かっている霊長類とかとはまた違うんですかと、
うん、
お猿さんとかとは違うんですかって言ったら全く異なると。
うん、
肉食性の魚類だとか、爬虫類に近いような歯を持っていますよって言うんですよ。
うんうん、
ここで出てくるのが、霊長類ではなく、魚類に近いって言うんですね。
うん、
歯だけ見ると、
うんうん。
で、歯ってやっぱりすごい特徴的で生き物として、何を食べてるかとかっていうのが出てくるわけじゃないですか。
そうね、
歯を見るとね。
うんうん、
例えば、クルミをグッともうすりつぶしてたら平らな歯になるとかね、
うんうん、
これがまああの普通にいわゆる草食動物とかなんですけど、ね、うん、草をクックックとかね、うん、でこれで言うと尖った丸みを帯びた歯っていうのはお猿さんとかのもんじゃなく魚類近いと、あの見た目で魚類の歯っていうんですよ、
うん、
ちょっとおかしいですよね、
うん、
爬虫類に近いと、
うん、
これおかしいよと。でまた胴体の部分に確認できた鱗、
うん、
これを見てみましょうと、
うん、
分析を進めると腕には胴体と異なる形の鱗がある、
うん、
一種類の魚にここまで形の違う鱗が同時に一定の面積を持って広がるというのはあまりないとは言いますか、今生きている魚でこういうものを見たことはありません、不思議ですと、
うん、
これはちょっと作り物かもしれないですよね。
なるほどなるほど、
うん、今生きている魚とは違うんだから、
うん、
鱗が違うと。他にも、うん、首と尾ひれの部分に人間が刺したと見られる金属製の針が刺さっていましたと。
うん、
捕まえるときなんですかね、
うん、
その目的については分かっていません、
うん、
哺乳類とも魚類とも異なる特徴が見つかり謎が深まる人魚のミイラ、
うん、
研究チームでは今後剥がれ落ちた鱗の DNA 分析などを通じて他の生き物との違いやどの時代に生きていたかなどの調査をして9月頃に最終報告をまとめる予定です。
うーん、
4ヶ月後ですね。、
うん、
また人魚は江戸時代には信仰の対象だったとされ民族学的な見地からも研究を重ねるとのいうことですと、
うん、
で加藤教授、これが一体どういうものか科学的に明らかにするとともに、まあ、お寺さんと歴史とともに地元の方に大切にされるようにお手伝いできればなと考えておりますと。で、この人魚のミイラは7月から倉敷市の自然史博物館の企画展で一般公開されますよというものなんですよ。
うん、
だから、中間発表で言うと、
うん、
何者かわからない。
わかんないってことだよね。
そう、
うん。
ただ、作り物ではなく、魚類の歯、爬虫類の歯をしているという。
だからさ、
猿の顔で。
人魚かどうかは別としてさ、うん、新種の生き物というか、
うんうん、
昔いた 今は知られてないユーマみたいなものの可能性はあるよね、
うんうんうん、まあまあ確かにそうですね、うん、歯が奥までびっしり生えているというのはちょっと気持ち悪いなっていうね。しかもそれが猿の顔なのに魚とか爬虫類に近いですよっていう。
だから
今いないんですよ。だからこういう生き物は
魚類から猿に至るちょうど中間のやつかも。
ちょ、ま、待って待って、魚類から猿に至るって言った今
そう
一番あなたファンタジー持ってるじゃん胸に。
あの、うん、進化のね過程 で、
待って待って待って進化の過程でちょっと待って僕らの始祖って魚やと思ってんの、
うん、
魚のヒレがぐーって開いて足立てると思ってんの。
う
わいてててていて
だから、
うん、
ちょうど間グラデーションのちょうど中間のやつなんだろうなって思ったわ、
まあ、確かにさティラノサウルスって進化して進化して今の鳥になってるとかって言うじゃん。
うんうん、まあ恐竜系でしょ、
うん、そう恐竜ね、うん、中澤さんが言ったのかな前、うんうん、そういうのもあるから確かにその前ね、どんな、うん、我々もそうですけど、この、例えばリスとかそういうものを見たとしても、
うん、
前どんな生き物かって分からないわけじゃん。
分かんない。
調べないとね。うん、もしかしたらこの、人魚に近い、まあ、人魚って言われてるミイラも、うん、もしかしたら進化の人さん言うように家庭で何かになっているんだけど、ちょうどその隙間の、
うん、ちょうどグラデーションで死んじゃったん
そう。かもしれないよね、うん。例えばだけれども、何あれ。オタマジャクシがさ、
うん、
手足出て尻尾がまだある状態で死んだら変えるとは思わないと思うの初めて見た人は。そのグラデーションで言うと確かにそうかもしれないですよね、
うん、で俺らの始祖かもしれないよね、う
ん、え、まだ言ってんじゃん
人間の
まだ言ってんじゃん
いやいや俺だから DNA 鑑定で結構もっと分かる気するけどね、
う
ん、なんかしら
そうですね、
うん、
今後まあその鱗がね、まあ部分によって全然違う形をしているっていうのは普通の魚ではありえないと言ってるから、
う
ん、俺そこは気になってくんじゃないかなと思う。だから本当に変な生き物を扱ってる部分とそこに何かくっつけちゃったってパターンもあるんじゃないかなと思うの、
うん、なんかまあやっぱ突然変異系かなと思うよね、
うん、かやっぱり作りもんなんかなって思っちゃう。生きてるもんと生きてるもん の、 あの配合、うん、ハイブリッドで作った俺は見せ物小屋用の作りもんなんじゃないかなと思っちゃうんだけれども、でも、うん、そういう結果だとしたらすぐ多分中間発表時点で言うと思うんですよね、う
ん、なんかそんな気するよね、
うん、作り前としたらね。
そんなかかんのかなってやっぱ思った、
うん、あと今そうそうそうそうなんですよ、
うん、
すぐ分かるじゃん。
そう、
で生物学勉強してる人だったら、
ね、だってテレビの番組のやつで、
うん、
そういうのすぐ分かってたんだよ。
そうスキャンとかでね、
スキャンで、
うん、
それで手間取ってるってことは何かしらやっぱ不可解な部分があるんじゃねえかなと思う。
接合部見たら一撃で分かると思うんですよ、ね、スキャンとかであ
の X 線みたいなのでね、
そうそう
見りゃこことここがつなぎ目で、
そうそうそうそう、
ここ動物これでこれでってもうすぐ出てたから、
うん、
分かりそうなんだけどな。
それがまだ出てないっていうことだから、うん、ちょっとまあ夢がある人魚のミイラ、
はいはい、
それをこのオカルトが今一番流行ってる今のこの時代にいつでもできるのに今人魚のミイラをまあちょっと研究してるっていうのが、これあれオカルトが寄ってきてるぞっていうね。
これでもマジで本物だってなったら、本物っていうか、
うんうん、
新生物だみたいなことになったら、はいはい、岡山ちょっと株上がるんじゃない。
そうね、
うん、
で
人気出るかも
よ。広島にはあの三好市があるし、もののけミュージアムもあるし、
うん、
中国地方むちゃくちゃ盛り上がるんじゃない。
ねえ、なんか、
うん、
うまくやれば街をこう起こすのに使えそうな。
そうですね、うん、クリプトツーリズムっつうんだっけ。
うん、そうそう、
うん、で岡山って実はツチノコも発見されてる場所なんですよ。
発見？
そうですよ、ツチノコ発見場所みたいな
目撃情報があるってことね。
目撃地みたいな看板立ってましたもん。
へ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
カッパもいるし、
カッパもいるし、まあそんなですね、そう、うん、そんなですね、今オカルトが熱い時期にオカルトから寄ってきてるんじゃないかというお話させていただきました、
うん、
以上です。あだした、
あだした。